さて、そこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、良くなりたいかと言われた。昨年の暮れに牧師になりました常石と申します。49歳です。私は小さい時から両親に連れられて教会に行っていました。また成人してからも信仰は生きていく上で欠かすことができない大切なものだと思い、礼拝に通い続けていました。しかし、決して信仰生活に熱心だったというわけではありませんでした。私は会社勤めをして、それなりに充実した日々を送っていました。しかし、ある時、体調を壊したことをきっかけに、牧師になるように言われているのだろうかという考えが頭をよぎるようになりました。その考えを否定しようと懸命に努める一方で、これが神様の呼びかけであるならば、誠実に考えなければならないと感じました。しかし、いくら考えてもどうするべきかわからず、逡巡する日々が1年以上続きました。そんな時、今お読みしました聖書の箇所に出会ったのです。38年病気になっている人が登場しています。この人はベトザタと呼ばれる有名な池の傍らにいるのです。この人だけでなく、多くの病気の人がそこにいました。その池は不思議な池で、時々水が自然に動くのです。その時に池に入ると病気が癒されるということがあったようなのです。ですから、その時が来ることを多くの人々は待ちました。そして水が動く瞬間に、我先にと皆が池へと入っていきました。しかし、この男の人は自力で歩くことができませんでしたので、いつも池の傍らに取り残されました。そういうことが何度繰り返されたことでしょうか。彼の病が癒されることはなかったのです。それでもこの人は池の傍らで待つことをやめませんでした。そこにイエス様が来られ、この男の人に良くなりたいかと声をかけられます。これは聞くまでもない当たり前の質問です。良くなりたいからこそこの池で待ち続けているのです。しかしこの人は、はい、良くなりたいのですとは言わないのです。なんというか、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのですと答えるのです。だから私は良くならないのだと自分が癒されない理由を述べるだけなのです。彼はイエス様に自分を良くする力があるとは思っていない。だからこんな答え方をしたと言えるでしょう。しかしそれ以上に長い苦しみの中でなぜ私は良くならないのかと問い続けたからであると言えます。誰も私を池の中に入れてくれない。結局、いざという時に、みんなは私のことを放っておくのだ。そのように、人を責める思いと、自分を憐れむ思いが、彼の心の中に深く入り込んでいたのだ、と思います。私は、この箇所を読んで、この病人の姿に、自分を見たような気がしました。私には、良くなるべきところがあり、イエス様が良くなりたいか、声をかけてくださっている。にもかかわらず、自分は良くなりたいとは思わない。そもそもイエス様が言われる、良くなるということが何なのか、それが分かっていない。そう思わされました。私はいくつもの点で恵まれていました。小さい時からそれなりの努力をすることができ、そのことによって職を得ることができました。しかしそのことを自分と家族の幸せのためだけに用いていた。幸せを求めることのために神様が見えなくなっていた。そのように思いました。さてイエス様はこの男の人に対してこのように言われました。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。そうするとすぐに良くなりました。私はこの男の人のように 起き上がることへと促されていることを感じたのです。良くなるということが具体的に何なのか、それが私にとっては牧師になることによってなのか、完全な確信が得られたわけではありませんでした。けれども、イエス様の招きに応答することによって、初めてそれは見えてくるし、現実になる。だったら、イエス様に信頼して、踏み出してみようと思いました。もしこの道が私に対するイエス様の願いではなかったと、後で明らかになったとしても、イエス様の声に従おうと決心した結果ならば、それでもよい。その時に修正をすればよい。このように応答することが必要だと思いました。そうして私は仕事を辞めて、神学校で学ぶようになりました。実際、踏み出してみて感じたことは、しがみつこうとしていたものが、実はさほど大きなものではないどころか、そういったものに人生が束縛されることがあるということでした。私は自分の幸せという価値観にとらわれていたのです。幸せはイエス様からやってくるものであって、幸せを追求する中に幸せはなかったのです。イエス様の招きは、私たちを解放する、良くするためのものです。この上からの願いに、どうぞ皆さんも聖書を読むことによって触れてくださいますようにと切に願っています。